東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
ハエの役割について以前ご紹介しましたんですけども、復習しながらハエの役割簡単にまとめますと、ハエというのは天膜みたいな存在です。大気層の役割です。この大気層があるために地球の中の温度と湿度保されています。で、我々の体も同じなんですけども、体の外にまず皮膚があります。この皮膚はハエのシステムです。皮膚があって、あと皮膚の表面に気があります。その皮膚の表面の気と皮膚があるために、体の中の温度外に逃げ出すこともできないし、水もそのまま飛ばされることはないです。で、体の中にも水保たれて温度も保たれる。肺の機能を担うまず背景があります。肺のエネルギー通る重要な道として、この肺の経絡あります。経絡の中にはまず経脈があります。肺の経脈どこからスタートしているかというと、この帝大経によりますと中小からスタートします。中小というのは胃とか脾とか消化器系からスタートします。消化器系中小からスタートして、で、一部下に下がって大腸と絡んでいきますけれども、主な部分なんですけども、肺の中に入って喉に入って肩から出て、腕の前の内側を通って親指に向かっている本来のメインのルートになります。これは肺の経脈です。中小からスタートするっていう理由としては、地球のことを考えると分かりやすいかもしれないですけども、地球の中に水あります。その水、土から木通って葉っぱ通って、あるいは土の表面から太陽の熱で蒸発していきます。蒸発して水の分子バラバラな状態になって軽くなるから上に登ってきます。で、上に登ってきて大気層にぶつかると温度下がってくるわけですから、で、水の分子くっついて水が大きくな、水滴になります。雲になって、で、さらに水滴が大きくなっていくと雨になったりあられになったり雪になったり下がってくるんです。その水上に上がってきて結局戻らないといけないです。上がってきて戻っていくときに枯れるという木っていうのは肺の木です。菌の木です。肺があるためにまず胃腸で消化活動します。消化して栄養分をエキスにして精にします。細かい粒子になって菌の状態になります。その菌は肺のシステムを通って、肺というのは全身の皮膚もう全部肺ですから、この皮膚通って経脈通って全身に回っていきます。これ全身で回っていくときに枯れる力っていうのは、これは肺の力を借ります。肺の皮膚通って全身の経脈通って全身行き渡っていく。背景は中小から来るっていうのは、消化器系から来た栄養素バラバラな状態になっている性がキーになって、その性を全身に送るために中小からスタートしてるわけです。あともう一つ、肺気の名前っていうのは体陰湿気肺となっています。同じ体陰の名前についているのは肺気は体陰です。もともと肺気の気ってはどこから来るかっていうと肺気から来ます。同じ体陰の気です。五行で言うと土から来るんです。土から菌生まれてくる。五行の生活関係で考えると土生金って書きます。金が土から生まれてくるっていうのを書きますけども、金の木って肺の木ってどこから来るかというと、肺の木は土から来ます。消化器系から来ます。肺系と肺系と同じ体陰という木となっています。質という木の性質も一緒です。体陰の質っていうのは4の木ですね。大小から白露までこの2ヶ月間となります。この2ヶ月間の木の天気の特徴としては湿です。湿度非常に高い、台風も多い、水が多いという時期です。背景はこの肥景から 気が来ますので、火気と同じように体質という気の性質を持っています。だけど背景では五行の気は金に属しています。金では上から下に下がってくるという動きになります。肺の下がるという動きを借りて全身の消化で得た栄養素を全身に行き渡っていくわけです。で、あと軽蔑があります。で、軽蔑っていうのは肺と大腸と表裏の関係があります。で、その大腸との関係、あるいはその心臓との関係、他の臓器の関係で強化するために別ルートがあります。この別ルートどこからスタートしているかというと、丹田のエネキというツボ、脇下の肋骨のあたりから丹田と連絡して、肺と大腸絡んで鎖骨の上から出てきて喉に入って、大腸経と合流して、その後肩に入っていって本経の経脈と合流するという経別があります。経絡図で見てみると、青い線はこれ経脈です。紺色の線経別です。経別と経脈、腕の上腕のところで合流しているという感じです。あと、この経別の他に経筋があります。経脈っていうのは形成しているその筋肉群があります。背景の筋肉群っていうのは親指からスタートして手首のところ通って、でその後腕の前の内側通って、肘のところ通って、上腕の前の内側通って、で胸に入ります。で、胸の大胸筋、これ全部背景の経筋でもあります。あと肋骨の脇のところにも経筋があります。経筋病んでる場合だとしたら、親指の付け根のところ痛くなったり、上腕の前が痛くなったり、肘の前痛くなったり、あるいは胸の鎖骨の下痛くなったり、脇のところ痛くなったりという症状が出たりします。なんでかというと、そこに経筋が通ってるわけです。経別も脇の下のところ通るわけですから、だから脇の下の肋骨のところ痛い場合は背景の経別詰まってる可能性があります。脇の下の痛みは背景と関係するという話が出てきましたので、私経験したこの事例をご紹介します。これは以前うちの義理の父なんですけども、実家に琵琶の木があります。木から琵琶取ったという作業をしました。作業終わった後に脇の肋骨のところ痛くなったんです。温めても揉んでもいろいろ手を尽くしたんですけども、その痛みをなかなか取れない。ちょうどその琵琶届きに来たんですけども、昨日琵琶取る時に終わった後、脇のところちょっと痛めてずっと痛いんですけども、どうしようもないと。で、私その話聞いたら、脇のところですから、これ背景通ってるところでもありますので、背景の強迫と天風というツボです。その2つのツボのところに指を当てて 1,2 分ぐらいほぐしてあげたんです。そうすると脇の痛みをすぐ、消えたんです。で、なんでこの天風と強迫を刺激すると痛みが取れたかっていうと、この経絡図を見てみると、ちょうど天風と強迫のあたり、経別と経脈合流してるんです。だから脇のところ経別通ってるわけですから、経別の中に気が詰まってるためにこの痛みが出てるという可能性がありますので、でその天風と強迫あたり刺激してあげて、経別の中で詰まってる気を動かしてあげれば、渋滞の状況を改善してあげれば、その痛みが消えるということ十分可能です。これたまたまなんですけども、脇の下が痛いでしたら全部背景の問題わけではないです。脇の下のところにいろんな経絡が通ってますので、もし症状が出た場合はちゃんとどの経絡詰まってるかっていうケースバイケースで判断する必要はあります。経絡図の左側の水色の部分、これは経筋なんですけども、白い部分はこれ皮膚です。背景というのはこの白い部分の皮膚通ってるわけです。その白い部分の皮膚に何かトラブルがある場合は、例えば痒いとかプツプツができてるとか そういった症状の場合は、まず背景に滞りがあるということを考えられます。で、次回からは背景の具体的に経血に入ります。背景の上に普段詰まりやすいところ、どこかということも紹介しますし、で、その詰まっているところを何を意味するかということも具体的に話していきます。広域講座の映像版、毎週1回 YouTube の方にアップしてますけれども、その映像版だけではなくて音声または文字のデータもダウンロードできるように用意しました。未病予防協会というホームページがあります。未病予防協会のホームページの中に東洋医学講義講座というタグがあります。ダウンロードして、例えば音声アプリとか使って 1.5 倍とか2倍ペースで聞きながらパワーポイントの画像を見てレビューするともっと効率よく復習することができます。ぜひこのページを活用してください。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。